namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami Sumichachara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Kame sumichachara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami
Suramelaya machapamadattana velamani Sikkhapadam samadhiyami Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
たみた信行 はい。はい、どうぞ、少しかけてください、よかったら。はい。はい、ですね、今ちょっとこれ、ポッドキャスト用にね、話しますけど、今はね、私らは、名古屋の北の方にあるね、江南市にあるお寺に来ています。ね、ここは青山浄土宗と言います。で、この青山っていうのは西の山なんだけども、じゃあ西の山って何に対して西なのかとかね、いう、いろんな疑問もあるだろうし、ね、せっかく浄土宗のお寺に来てますので、ちょっとね、それについても、いろいろ学びたいなと思ってます。で、今ね、私らのこの一方庵の活動っていうのは、鎌倉の一方庵をね、中心にしてもちろんやってるんですけども、まあ、一方庵自体がまだ全然小さなところだし、まあ、全国的にもね、ちょっといろいろ活動したいので、全国各地でね、いろんなことをやっていて、まあ、名古屋ですとね、東別市の隣、宗覚寺さん、宗覚寺さんっていうね、ちょうど信州の、お寺さんとか、あと、マイソールエイトっていうね、久屋踊りにあるヨガスタジオさんね、お借りしてやってます。で、ただね、それはただ単に場所を借りているわけではないんですよ。で、例えばヨガスタジオさんってね、まあ、ヨガスタジオさんって、まあ、大きな、スタジオがあるので、そこは、座禅会ね、やるにはちょうどいいんですけども、でもやっぱりヨガっていうのも非常に一つの、大きな、大事なポイントなので、なるべくね、ヨガの人たちにも分かりやすいような話をして、ヨガと仏教との出会いっていうようなね、文脈で話したりしてます。で、浄土真宗さんでやるときは、やっぱり、浄土の、お念仏の念とかね、いろんな、ことを踏まえながらね。ですから、まあ、もともと私自身が、日本仏教の、具体的な外地のね、人間だったので、まあ、もちろん、もともとのその出身なんで、ね。で、それと今やっていることとがどうつながっているのか、まあまあ、今、私らのことはアップデートしているわけなんですけども、どういう具合にアップデートしてきているのかってね、そのあたりを日本のお寺をお尋ねするたびに、そこでの、ね、浄土宗の教え、真言宗の教えとかを学びながらですね、まあ、やっている、そういう活動ですね。ですから、なんか日本仏教とは一切関係ないところでやってるでは全くそういうスタンスではないんですよ、ね、日本仏教とは全然関係ないところの仏教があって、でそれで日本仏教のお寺の本堂をただ場所として借りてやってるってことでは全然なくて、日本仏教からもいろいろ学びながら、今アップデートしているっていうね、その最中ですので、今からね、この後、ここのご住職の犬塚さんから、ちょっとお話を聞きながら、聞いた後で、その後また私がいろいろ話すね、そういう形にしたいなと思います。ね、で、今回ね、今日が名古屋と愛知県ですね、明日が京都で、月曜日は大阪で、で、その後、一方庵で、やって、でそれで目黒不動やって、で8月の9日からね、また御嶽山で5日間のセッションやりますので、まあ、セッションね、5日間だからもう全国どこから参加されても結構ですので、もうかなり埋まってきて半分ぐらいは来ちゃってますので、まだ募集始めてわずかなんですけどね、もし興味があったら早めに、押し込まれてくださいですね。はい、でね、今ね、犬塚さんとちょっと始まる前にお経について話をしてて、浄土真言っていうのは読むのってね、聞いたら、 伺ったら、浄土真宗では読まないんですけども、浄土宗では読まれるそうだし、それからこの今日の私ら の、ね、法話の後に、四愚誓願というのを行いするんですけれども、その時ね、じゃあこの浄土宗では四愚誓願どうですかって言ったら、あるんですけども、実に微妙に私らが外宗で習ったのとはちょっと微妙に違うんだけども、普通の僧侶の修行は まさに4つ4行で終わってるんですけども、これ6行あって、でってことに2行ね足してあるんですよ。でその2行足してあるところが実に微妙、味わい深い言葉があって、自他北海道理薬愚生極楽成仏とっていうね、ああそういうことになるかってね、で非常に味わい深いですね。はい、ですので、なんていうかな、結局ね、それをなんか全く別々の違うものとして捉えたら全然面白くもなんともない話でね、単なる対立になってしまう。だけどもこれを読んでも全然違うもんではなくて、だけどももちろん言葉はちょっと違っていて、でその微妙な表現の違いっていうところに何とも言えない味わいがある、ね、で、まあ、私らがね一方案の用語、一方案もすでに用語が固まってきちゃって、青空としての私とかね、雲としての私とか、ね、まあ、そういう一方案の用語があるんですけども、じゃあ雲、青空としての私って、まあ、こんなのは日本仏教のお経の中にはないんですけれども、まあ、青空としての私っていう表現はですね、で表現はないんだけども、青空としての私はもちろんあるわけですよ。別の表現を使ってですね、でそこら辺の別の表現の何とも言えない微妙な味わいっていうのがいろいろあるので、ですね、ここのね、ホセインさんの住職の犬塚さんが、さっき伺ったら、まあ、3年前ですね、2013年、に、まあ、私のアップデートする仏教が9月に出たんですけども、その前にね、名古屋の座禅会にいらしたそうなので、まあ、3年間、名古屋である時は必ず、ね、それからあと、鎌倉なんかにもいらしたりとかね、いろいろしてずっと、まあ、私の話を、参加されると聞かれるし、それから、まあ、来れない時はポッドキャストで、ね、聞かれてきて、で、まあ、同時にこの間もそうだったんですけど、まあ、浄土宗の聖山浄土宗の勉強会にも熱心に通われて、浄土宗の教えも熱心に学ばれているっていうね、ことをされている方で、まあ、その中で、その一方案の用語の青空としての私とか雲としての私とか、それが浄土宗の中でどう表現されるのか、そしてこの青空としての私と雲としての私っていう、まあ、二重構造になってるんだけども、この二重構造ってことは何を意味するの？じゃあこれは修行っていう面ではどうなるの？あるいはこの二重構造の一つを見失うと、非常にまずいことになる、ね、であるいは二重構造であることにも気づけないでいる、そこを、まあ、例えば法然さんという人がどう教えてきたのかとかね、そのあたりをですね、ちょっと、犬塚さんに話をしてもらえると、まあ、この、青空としての私っていう我々の、考え方が、まあ、見事に日本仏教の中にとうまく融合するっていうか、溶けるっていうか、ね、と思いますので、はい、ね、そういう、流れでやっていきたいと思います。いいですか。はい。 今日ね、私と全く初めて会う人ってどのぐらいいます？あ、そうでもないか。そうでもないね。はい。あとは皆さん名古屋座談会かなんかで会ってますよね。はい。はい、じゃあ犬塚さん、どこでお話しされます？
はい。
じゃあ、これを前に、どうぞ、お話しされてください。
はい、あ、皆さん、こんにちは。こちらの住職させていただいております、犬塚と申します。今日はよろしくお願いいたします。今、先生から少しお話ありましたけれども、まず、生産浄土宗という、どういう、宗派かというようなことから、お話しさせていただきたいと思います。浄土宗というのはもともと法然上人が開かれた教えでございまして、法然上人にはたくさんのお弟子様がおられました。そして、法然上人という方は、大変、困難な目に、遭われた方でありまして、一時、京都に、お念仏の教えが広まりすぎて、旧仏教からの弾圧を受けまして、京都におれなくなりまして、流罪になりまして四国へ、何年か、行かれたというようなことがありまして、お弟子さん方ももうそれぞれ自分の国元へ帰りなさいということで京都へ、誰もおられなくなってしまったんですね。そこで、法然上人のお弟子様が、皆さんそれぞれ全国各地に分かれられてしまって、それまで法然上人の教えを聞いてきた方、そしてまた、法然上人について、四国へ行かれて最終的には京都へ戻ってくることができるわけなんですけれども、その晩年まで、ずっとおそばで教えを聞かれた方というようなことで、皆さんそれぞれ聞かれた教えが違います。そして法然上人というのは、ご自分の書かれた本を、少ししか残してみないんですね。ですので、後でお弟子様たちが、私が聞いた法然上人の教えはこういうふうだった、こういうふうだったということで、それぞれ違うようになってきてしまったものですから、それぞれ、分かれまして、それぞれご自分を聞いた法然上人の教えを皆様にまたお伝えするというような活動をされてきたんです。そして、この生産浄土宗というのは、松空上人という方が、法然上人のお弟子様に見えるんですけれども、その方は今の長岡教師の山奥の三五寺というところにおられまして、京都の町から見ましたら、東山が皆さんよくご存知の永観堂になるわけですけれども、そことまた逆に今度西の方を見ますと、その三五寺、長岡教師というのはもう大阪寄りですから、西の方の山の上に住んで見える、方の、教えの流れを組むということで、西の方の山に住んでおられたので松空禅寝坊というお名前があるんですけれども、皆さん生山上人、西山の上人といって西山に、お暮らしの上人ということで生山上人、生山上人と愛称、親しみを込まれて、お呼びになられまして、そしてその生山上人の教えを、今、流れを組んでおりますよということで、私ども生産浄土宗と、言っております。その本山というのは、その三五寺の、少し、この山を降りてきたところに光明寺というお寺があるんですけれども、そこを本山として今活動させていただいております。浄土宗も今この私どもの、その光明寺の、生産浄土宗と、そして、一番大きいのが知恩院さん、浄土宗知恩院さんですね。そして、永観堂、禅林寺と言っておりますけれども、そちらの、教えの流れのところ、そしてあと、京都の街中、京極に青岩寺というお寺があるんですけど、深草派と言っておりますけれども、この、4つが今大体浄土宗の流れとして残っております。法然上人が、お亡くなられた当時はもっとたくさんの、流儀の宗派が、あったと言われておるんですけれども、今それがなくなったりまた一緒になったりして、この大体4つに分かれて、活動させていただいております。そして、この生産浄土宗の教えというのは、どんな教えですかと、いうふうに、言われますと、私も、まだ勉強中なんで、ありますけれども、浄土宗の ご本尊様は阿弥陀様になられるんですけれども、阿弥陀様という方は、最初からこの阿弥陀様、この金色のお体で、おられる阿弥陀様ではなかったですよと、阿弥陀様になる前に法蔵菩薩という時代がありまして、そしてその法蔵菩薩という時代に、私たち悩めるもの一切のものを救いたいと誓われて、そして長い長い間時間をかけて、修行されて、そして今、その誓いが叶って阿弥陀様として私たちの目の前に、座っておられます。またお立ちになっている方もあるんですけれども、おられますよというのがこのお浄土の教えなんです。 そして私どもは、もう、法蔵菩薩さんが阿弥陀様になった時に、法蔵菩薩の時に私たちの悩んでいる私たちの一切の人々を救いたいという、願いが叶って阿弥陀様になられたんですので、もう私たちはすでに救われておりますよというような教えがこのお浄土の教えになるわけです。ただ、それにこう気づけない私たちが、もうお慈悲にすでに包まれておる私たちでありますけれども、それに気づけない私たちがおるということで、私もこう迷い始めまして、そして先生のもとへたどり着きまして、今先生の教えを受けておるわけなんですけれども、よく、この私ども勉強会あるんですけれども、もう、阿弥陀様か、阿弥陀様としてなられた、そしてその時にもう私たちの中へ阿弥陀仏様は入ってくださってますよと。ですけれども、なんでじゃあ仏様が私たちのことをもう救いたいと思って救ってくださって、そして仏様になられて私のもとに私の中に入って見えるのに、なんで私たちは悪いことを考えてしまったり、よこしまなことを思ったりしてしまったりするんだろうっていうのが、いつもこう勉強会で、最後たどり着くというか、こう最終的な疑問として、いつも残って、しまうわけなんですけれども、そこに対する教えが、仏様が私の元に入って見えるってことにあなた気づいてないでしょ、実感してないでしょ、だからその上でその時間もしてないのに、悪いことがしまって悪いことを考えてしまったり、横島のことを思ってしまうのはなぜなのと、思っても、まだそれを私たちが気づいてないんだから、仏様が私のもとに入ってくださっているのを気づいてないんですから、気づきましょうねというのが、このお浄土の私どもが、いつも普段接している教えになるわけですけれども、やはり先生のもとへ私がたどり着いたのも、そうは言われても、気づけてない私がおるんですね、仏様が入ってるってことに気づいてない私がおる、それに気づきましょう、じゃあどうしたらいいんだろう、気づくためにどうしたらいいんだろうということで、こう、たどり着いて今先生のもとに、来まして、先生の教えを受けているところでございます。いかがですか。
念仏、
そうですね、はい、
日本仏教の中で
蓮という
のはどういう意味合いで使われ
ているのか。はい、はい、このお浄土の教えというのは、南無阿弥陀仏とお唱えくださいよというのが、この法然上人の私どもに残してくださった、教えなんでございますけれども、この西山浄土宗の念仏というのは、先ほどお話しさせていただいたように、私たちがもう救われておりますよ、それに気づけた時に、あ、ありがたいな、嬉しいな、その喜びの声が南無阿弥陀仏ですよというようなことを教えていただいております。そして、私が先生のもとに通ってお話を聞かせていただいて全く違ってないなと思うのは、あの先生のお話にもいつかあったと思うんですけれども、私たちがこの夢から覚めて、あ、夢から覚めた、南無阿弥陀仏、これがお念仏じゃないですかというのが、先生のポッドキャストにあったんですけれども、まさしく私の聞いた教えとこれ何も違ってないなというところです。そして、そうです、 どうでしょう、うん、はい
はい
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 はい、ありがとうございました。ペンゴさんもどうぞ座っちゃってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ね、そしたらね、そういうふうにね、日本の浄土の流れの中ではね、法然さんという人が圧倒的な、存在で、親鸞さんもね、もちろん法然さんのお弟子さんですからね、だからまあ大体みんな、法然さんのお弟子さんたちによって日本の浄土仏教の流れがねできているっていうね、ことで、それぞれ、言っていらっしゃることは微妙に、どう違うのか私は、ずっと仏教の、本格的に勉強したことないので分かんないんですけども、でもね、基本的には、この今もう犬塚さんの方から言われた、いわゆる絶対的な矛盾、矛盾って言っていいのか分かんないんですけども、一方ではもうすでに救われている っていう、まあ、事実がある。だけども一方では全然それがピンときていない、ね、でそのピンときていない人ともうピンときちゃった人とねいて、でそのピンときちゃった人が、まあ、法然さんとかねそういう人が、どういうふうにピンときていない人を導いてきたのか。だからピンときてない人をピンとこさせるためにどういう手段、どういう説得の仕方、方便を、使われたのかが私は非常に興味があって、でじゃあその方法が現在では2016年夏です今、ね、に果たして有効なのか、それともそのままじゃ有効じゃないけどもほんのちょっとだけ手を加えれば再び2016年でも有効になるのかっていうね、そういう話だと思います。いいですか。でね、この辺りをね、今犬姿も言われたけども、一方で、浄土宗の教えをずっと勉強してきて、それから、まあ、一方庵のことをね3年ぐらい前にして、ポッドキャスト聞いたり本読まれたりね、座禅会に来られたりして学んできて、あ全く同じだな、だけどもこの、この今までこう本来的にはこうなんだけどもそれが全然ピンとこないよね、でそのピンとこないことをどうピンとくる、ピンときてそれを感じることができるのかっていうね、そういう、話ですね、ですね、それを、まあ、今やっているっていうね、そういうことです、ね、なのでここら辺をね、今日は、もう一回ね、きちんと整理していきたいと思います。それとあと念仏の、念ですね、はい、でこのね、もう今犬塚さんも説明されたけれども、阿弥陀様っていう人がね、いらして、それがもともと法蔵菩薩っていう方 でその法蔵菩薩がまあ誓いを立てて、もう自分は一切修行を救うことができなかったら、成仏しない、ね、だけども実際問題としてもう成仏しているわけですね。ということは何を、それは何を意味するかっていうと、もう一切修行が救われているから法蔵菩薩はもうね、成仏したわけ、まあ、そういう論理なんですけども、まあでだからそれぞれね、日本の大乗仏教っていうのはいろいろなことを言いながらみんな結局一つのことしか言ってないんですよ。なんて言ってるかっていうと、一方愛の用語を使うと、我々の本質は青空である、それで終わってるわけね。で我々の本質は青空であるから、だから今から何かを付け加える必要はないよ ね、今から何かを変えなきゃいけない必要もないよ ねっていう、まあ絶対的な大前提があるわけなんです。ここがね、これが本当に最重要ポイントの一つで、そうじゃないとこのなんていうかな、今はダメだけどもこれから頑張ってだんだん良くなって、だんだん完璧になるよねということではないよねっていう話なんですよ。いいですか。だけども明らかにこれ完全矛盾してますよね。矛盾してるとはどういうことかっていうと、 いやだって私はいろいろこの世界に悩みあるじゃんってね、全然救われてなんかいないじゃないってね、まあ今言われたけど、散々我々は憎み合ってむさぼり合って嫉妬し合ってね、だからどこをどう考えたって救われているとは思えないこの世の現実と、だけども最初から救われているんだっていうこの教えと、ね、この二つですよね、明らかに矛盾していると。だからその時にいろんな、考え方がある、ね、一つはこのこれはいろんなチョイスがあるんですよ。どういうチョイスかっていうと、もう最初から完璧だよね、でもう押し通すっていうと押し通すね押し通す。でどういうことかっていうと、完璧とは思えないこういう現実があるわけじゃないですか。わかりますね。だからこの完璧とは思えない現実を一切無視する、ね、でそうするととにかく我々は完璧なんだ、我々は完璧なんだ、我々は阿弥陀様にもう救われてるんだ、総統宗的に言えば我々もすでに悟っているんだ、ね、真言宗的に言えばもうすでに成仏してるんだ、ね、この身そのままで、ね、っていう、まあ、いわゆる、まあ、そういう概念ですよね、ドグマですよね、ことを押し通して一切この全然救われているようには見えないこの世のリアリティを一切無視するっていうね、これも一つの手としてはあります。要するに矛盾から目をつぶるっていうことですね。わかります？言ってることね。でこの矛盾から目をつぶったときに、どうなるかっていうと、仏教っていうのは皆さんの人生と何の関係もないものになるっていうね、そういう話ですよね。だからお寺参りに来て、まあお寺のね仏像を見たり、あるいはお庭を見たりね、いろいろしていることと、それから自分で家庭に戻って、ちょっと家庭内でいろいろ揉めちゃってることとが結びつかないわけね。だから家庭内でいろいろ揉めてるっていうことは、もうすでに我々は完全じゃないっていうことになっちゃうじゃないですか、ね、だからこの我々は全然完全ではない、我々は全然救われていないっていう、現実から目をそらす、ね、そしてもうただ我々はもう救われてるんだ、我々は救われてるんだ、我々はもう完璧なんだ、我々はブッダなんだ、我々はもう成仏してるんだ、成仏してるんだ、成仏してるんだ、ただ言って、それでまあそれらしき行をやる。だけどもその行っていうのはもう一切、そのなんていうかな、具体的な、結果とか、そういうものはないわけなんですよ。なぜ？だってもう最初からこの具体的にあれこれっていうその分野をもう、から目をそらしてるからですね。わかります？ね、でそうなるとどうなるかっていうと、まあ今言ったように皆さんの人生とは一切何の関係もない仏教になってしまう。ね、でもやっぱりいろいろ我々問題あるわけですよ。ね、家庭内が揉めちゃったりとか、もう鬱状態になって。ね、生活できなくなっちゃったりとか、ね、ちょっと過去のことが気になっちゃって、過去の、ね、トラウマが蘇っちゃって、もう生活ができないとかね、じゃあどうしたらいいの、まあ、じゃあそういうのはもう、心療内科から行きましょうとかね、はい、そういうことになっちゃって。だから、もうそういう具体的な悩みに対応できない仏教になってしまう。そういうことですね。はい。じゃあこれちょっとまずいよね。じゃあもうちょっと具体的な悩みに対応できる仏教じゃないとちょっとまずいんじゃないのってね、いうことで、出てきて、 でそうすると今度はまた針が完全に逆に触れちゃって、この悩み苦しみね、それを徹底的に 見るのはいいんだけども、それをなんとか、よくしようよくしようよくしようよくしようね。でだんだんだんだんと、よくしていこうっていう、まあ、流れですね。ですか。ってことはこれはどういうことかというと、それだと実際問題として人間というのはいろんな問題があって、でその問題を少しずつ解決して解決して解決して解決して、どんどんどんどん解決していくんだっていうことですね。まあ結局この2つなんですよ。ですか。わかりますね。で今私らがね、一方案でやろうとしていることは、この二つのどちらでもないっていうことですね。だからちょっと、わかりにくいですよ。ね、で、この二つのどちらでもないことをどうやってね、うまく統合させていくのか。ね、で、そこで本当に苦労してきているわけですね。ですか。だから我々が青空として完璧である、ね、これはね、もう日本仏教の中で、もうさまざまな表現を使って、表現されてきていることなんですよ。ですか。今この浄土宗の言葉を使えば、今犬塚さんが説明されたようになるし、外宗の言葉を使えば、まあもう本当に我々はもともとね、道はもともと完璧で、全てにつながっているとかね、いろんな表現をして、ね、悟りと修行は同じなんだとかね、いろんな表現をしてきているわけですね。だからその、2つの矛盾した矛盾、一見矛盾しているような道をどうやって和解をしていくか、ね、もうそれだけなんですよ我々の課題は。ですか。でね、はい、じゃあ今日はね、まあ、浄土宗のお寺なので、せっかくなんでね、この阿弥陀様とか念仏とかね、そういう、ところからね、話をね進めていきたいなと思います、ね、で特にね、まあ以前セラピーの人たちに言われたことがあるんだけれども、まあ、セラピーだったらね、今言ったようにもう具体的なそれとの悩みですねをみんなセラピストのところへ持ってきて、カウンセリングとかいろんなセラピーを使って、まあ、治していく、ね、だからもう人間の悩みっていうのはもう千差万別だから、それに対する対処の仕方っていうのも千差万別じゃないですか、当然ね。だけどもなんか一方案でやっているのはなんか全部青空青空青空でやっていて、その、一つ一つの問題のね、だって、ね、夫婦の問題から親子関係の問題、夫婦関係の問題と親子関係の問題じゃもうすでに違ってるしね。だから夫婦関係を解決する方法と親子関係を解決する方法、これ違うし、親子ったってそんなそれぞれの親子はまた全然違うし、ね、夫婦ったってそれぞれの夫婦は全然違うからね。だからそれぞれに合ったレディメイドのね、ものを作らなきゃいけない。で実際にカウンセリングの人たちでそうやってるんだけども、一方なんだとなんか全部青空青空青空でね、なんか一 つ一つの違いとかなんか無視してるんじゃないのってね。まあ、青空っていうのが、まあ、薬としては効くっていうのはまあわかるけども、それはもう本当に最終兵器みたいなもんで、なんでそんな最終兵器をいきなり出すのってね、そう言われることがあるんですよ。ね、で、これはね、非常に面白い問題でというか、今言ったこの2つのものの矛盾のと関係あるんですけれども、で、どういうことかっていうとね、もう二つ違う考え方があるんです。要するに人間っていうのは不完全な存在で、でその不完全な存在を少しずつ修行なりセラピーなりでいろんなことをしながら完成に近づけていく、ね、でそうだとこの不完全な状態っていうのもいろいろあるから、その不完全な状態を完全にする方法っていうのはたくさんあるはずじゃないですか。ね。ですよね。だと、その解決法が一つっていうのは変だっていう話になりますよね。わかります?だから一方が何でもかんでも青空、青空、青空っていうのは変だっていうのは、こういうものの見方からなんですよ。ですか?そこだけ締めましょうかね、そこだけね、うん、あのちょっとば、はい、はい、大丈夫です。風入ってきてますね、大丈夫だね、はい、はい、ね。だけど、これもね、ちょっと的を外していて、でどういうことかっていうと、私らが問題を解決する方法っていうのはちょっと違っていて、どういう解決の方法かっていうと、我々には問題なんて存在しないっていうねことに気づくってことなんですよ。わかります?この2つの違いわかりますか?まあ、出発点はね同じなわけね、みんなそれぞれ問題があるわけなんですよ。夫婦の問題、親子の問題、ね、職場の問題、いろんな問題、ね。で、その問題を一つ一つ、解決するのか、それとも実は問題なんてそもそも存在しないんだって気づくのか。これ全然違うでしょ。わかります?ね。それで、日本の大乗仏教とか、それから一方庵も同じ立場なんだけども、どういう立場かっていうと、問題っていうのはそもそも存在しないっていう立場なんですよ。ね。これちょっときちんと押さえてください。ですか?つまり、いかにも問題がたくさんあるように見えて、ね、実際そうじゃないですか。皆さん自分の人生を振り返ってみれば、あるいはこの世界を振り返ってみれば、ね。だけども、それは一見問題がたくさんあるように見えるんだけれども、でもよーく見たら問題っていうのは存在していないっていう話になるわけ。そして日本の大乗仏教というのはみんな同じ構造です。そしてあの一方案も全く同じ、ね、だから、この浄土宗でやることも一方案でやることも結局同じことで、どういうことかというと、ね、ほらほらみんな、ね、自分は私はもう問題だらけだ問題だらけだ問題だらけだってねって言ってるけども、それはそう見えるだけであって、あなたの本当の本質のところでは問題っていうのは存在しないんだよ。その問題っていうのが一切存在していない、そこに気づくって話です、ね。これね、 実はね、今年の春ぐらいに永井仁さんがね、ツイートしてて、私のメールの中でも書いたんだけども、永井さんそれをここら辺を実存っていう言葉を使っていてね。でそれで、ちょうど宮崎哲也さんがサンガジャパンかかなんかに、の座談会の中で発言されたことと永井さんのがそれを、批評してたんですけども、どういうことかというと、まあ、宮崎哲也さんはこの世界っていうのはいろんな問題がある、そしてそのいろんな問題を、無我とかね、そういう仏教のある見方から、少しずつ解決していこうねっていう話、もう問題だらけの状態を実存と呼んで、でそこから無我とかそういう教えによって、それを突き抜けていく、それが仏教なんだっていう立場ですね。だけども永井さんは明らかにそれと違って、永井さんの言う実存っていうのは、問題っていうのがそもそも存在しない次元ね、っていうことなんですよ。いや、そんなこと言ったって私いろいろ問題あるんですけども、でまあ皆さん言うでしょうけども、でそれはどういうことかというと、それは、その問題っていうのはそもそも存在しない、次元ね、これをまあ永井さんは実存で呼んでたんですけども、その実存にあなたは気づいていないからっていうねことなんですよ。この違い分かりますね、分かりますね。問題があってそれを何とか一つ一つ解決していくぞっていうことか、問題があるように見えるけれども本当の本質のところでは何も問題なんかないんだよ、そこに気づきなさいっていうね、全然違うでしょですか。だから、永井仁さんの立場と日本の大乗仏教の立場と、この大日本大乗仏教の中にもちろんこの浄土宗も含まれますよね。今犬塚住職が、ね、説明されたようにね。でそれと一方庵も同じ、一方庵だと青空ねっていうものにの中では問題が存在しないですか。それは永井仁さん、日本の大乗仏教、それから一方庵、これは全く同じ立場スタンスです、ね、だからこの我々が今やろうとしているのは何をやろうとしているのかっていうと、問題を一つ一つ解決することではないんですよ、ではないの実は。そうではなくて、問題なんてそもそも存在しないっていう次元ですね、それに気づく。だからってことは、要するに我々は二重構造を生きているということですね。問題だらけの部分と、問題が一切存在していないものが、これ完全に二つ矛盾してるでしょ。だけどもそれが実は我々の中に二重構造として存在している、ね、だけど今までは私らは一つの構造しか見えなかった、ね、だから私らもう問題だらけだってね、問題だらけだってね、思う、まあ、すぐ、まあ、私はもうすぐ思うわけです。うわ、どうしよう、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、もうね、ね、本当に。だけども、問題が一切ない場所。はい。これは、この構造の決定的な違いに、まず気づいてくださいね。ですか？じゃないと、ちょっとね、もう本当に、わけわかんなくなるんですよ。これが。で、この二重構造である私が本来、問題なんか一切存在していない私が問題だらけの私 この2つがある、ね、で普通は1つしか見えなくてこっちの方が見えなくてだからいろいろ苦しんでだからこっちの方に気づきなさいよ。もうこれだけなんですよ。浄土仏教の教えだろうが曹洞宗の教えだろうが真言宗の教えだろうが全ての講座はみんなこうなってます。本当に、ね、いいですか。だけどもここでね、歴史的にはどういうことかっていうとこの、まあ、一方でこの問題なんか一切存在していない場所ね、ですか。それに、まあ、いろんな名前をつけてきたわけですよ。ね。もちろん、これも浄土ってもう、どつぼの名前をつけることも簡単ですよ。ね。いろんな名前をつける。仏国土とか。ね。そしてそれが人間の本質なんだっていうので、人間にはもう仏性なんだとかね。いろんな言葉を使うのは簡単だけど、まあ全部一緒です。ですよね。だけども、問題はじゃあ何があるかっていうと、それにどうしても気づけない。だけども歴史的には気づいちゃった人たちもいたわけね。実際いたわけなんですよ。で気づいちゃった人たちがもう盛んにほら我々の本質は問題なんて一切存在していないんだよ、問題なんか一切存在していないんだよってことを繰り返し繰り返しいろんな言葉で、表現してきたわけね。じゃあその人たちはどうやって気づいたのっていうと、いやもうただ天才だったかとかね、そういう話になるんですよ、ね、そこでまたなんか困るわけね。でそういう天才みたいな人たちが存在したっていうのはまあ仏教の歴史の事実なわけなんですよ、ね、で法然さんもその一人だし親鸞さんもその一人だし、ね、弘法大師もその一人だし、ね、まあ、日本は結構そういう天才出しているわけね。最近の人でも、ね、結構出している、ね、だけども天才は天才であってあの人たちはなぜ気づいちゃったのか、まあ、天才だから、まあ、ただ気づいちゃったんですよ、ね、だからそれは天才だからであってあの人たちはどう気づくかっていうことはなかなか教えられないわけね。ちょうど今よく言う長嶋茂雄さんがねバッティングを教えられないのと一緒でね、長嶋さんみたいな人はただ来たボールを打ってるだけっていう、本当にただ正直そうなんでしょうね。だけどもその中で天才が働くからねみんなホームランになっちゃう。だけど凡人である我々がボールをただ打つだけって言ったらやったら全然打てないわけですよね。なんですよ。で結局のところ、じゃあ仏教っていうのはそんなに不親切なものなのか、ある一握りの天才だけが、それに気づいて、でそれに気づいたことをあらゆる言葉で表現して何とか伝えようとしたけども、天才でない人たちには残念ながら伝わらない。まあそれちょうどなんか非常に昔海外旅行がものすごく高くて一部の人しか行けなかった時ね、まあそれでもお金があって運がいい人はどっか地球のねハワイっていうところに行ってきたってね。でハワイっていうのはとてもすんごく素晴らしいとこだったって、で帰ってきたからまあ不意調するわけですよ。でそれを聞いて、ああハワイって素晴らしいとこなのか、いいなって言いながらでも一生行けないっていうね、だったわけね。だからたまたま天才として生まれて超大金持ちとして生まれてハワイに行けた人がハワイをエンジョイして 日本へ帰ってきてハワイって素晴らしいねって話して、でそれをただ我々は指をくわえて聞いていた。なぜハワイにはあまりにもお金がかかりすぎていけないから、ね、そういう状態じゃないですか。だからそのハワイに関するいろんな描写とかなんかいっぱいある。だけで実際ハワイ行った人もいる。だけどもその人たちは本当に天才で恵まれた人たち で一般の我々は行けなかったっていうことですね。いや仏教ってそんなに不親切なのではないんですよ。誰でもハワイ行けるのね今行けちゃうじゃないですか、今それはハワイで例えで言ってるんですけどね。ハワイなら全然本当に皆さんがちょっと頑張ればね、ちょっと頑張って本当アルバイト程度で行けちゃうじゃないですか、ねね、で今私らがやろうとしているのはそういうことなんですよ。一本あったじゃあ昔だったら天才にしか行けなかったハワイ、でも今だったら誰でも行けるハワイ、じゃあその誰でも行けるのの秘密は何なの、ね、もうこれはもうたった一つしかなくて、マインドフルネスですね。マインドフルネスですか。でじゃあなぜこのマインドフルネスっていうのはそんなに奇跡なのか、ね、でここでねまたもう一つ分かんない点があって、さっき言ったように二つの見方があったでしょ、ね、一方では、問題が山積みだけども、その問題を一つ一つ丁寧に、解決していこうよ ね。でもう一方では実は問題なんて一切存在していないんだ、ね、でそのことに気づくだけなんだ、ね、だけどもこの致命的な欠点はこれは天才にしかわからないっていうねそういう天才にしか問題がそもそも存在していないことがわからない、一般庶民にはわからないっていうねってことだったんですよ。これもちょっと辛いですよね。はい、整理します。もともと問題っていうのは存在しないっていうことを、は一握りの天才にしか分かんなくて一般庶民には分からない。でも一方では、我々は問題だらけ でそれを一つ一つ解決すれば、いいよね。でこっちの方がなんとなく一般庶民向けになるわけね。だけどもこれにもねあまりにも多くな問題があって、で本当にいろんな矛盾が生じてきてしまう。つまりこの一つ一つの問題を解決すればいいよねっていうことで言われている問題の解決の仕方っていうのがまたちょっといろんな矛盾を組んじゃうんですよ。ですか。で今ねこの、2つのものの、をどう統合してどう乗り越えていくかっていうことを今私が、一方の方ではやっていると理解してもらって結構です。いいですか。でね、最近イポワンがセラピーっていうものと結構コラボしてるっていうのはご存知だと思いますけども、セラピーの非常にね有効なセラピーとしてフォーカシングっていうのがあるんですよ。フォーカシングね。でこの間その日本のフォーカシングを、リードしている池見さんっていうね、人 と、新宿の朝日カルチャーで、コラボしました、ね、でその時に、非常に面白かったのね私らからすると でどういうことかというと、ホカチングっていうのは、まあ、あの私らの中に起こっているものを見つめること。どこが特徴的なんですかってね。で例えばね、あの皆さんが、瞑想したときに、まあ、一方で、息を吸ったり吐いたりすることに気づいている、あるいは体の感覚に気づいている。だけども同時に皆さんはそういう呼吸を見るとか体の感覚を見るとかっていうのとは別に、なんか自分自身の問題が浮上してくるってことありますよね。ですか、ね、昔からずっと悩んできたような問題とかね。でそういうことをどう取り扱っていいのかが、まあ、あんまり私も言ってこなくて、それよりかこの、当たり前、あの、なんていうかな、もう形が決まった、瞑想法をずっとやってくださいって言ってたんだけども、もうそろそろね、あのこの呼吸を見るとか、体の感じを見るとかっていう、そういう決まったこととは別にもっと、皆さんの中、心の中から湧いてくる本当に具体的な問題ですね、これをどう取り扱っていいのかって話がになってくんだけども、でその時にフォーカシングっていうのが非常に有効な手段としてある、ね、なぜフォーカシングの一つの大きな特徴として、フェルトセンスとか、あるいは池見さんは最近体の感じっていうことを、盛んに言われる、ね、でこれはね本当に画期的 でどういうことかっていうと、例えばね、私らがの心の中にいろんなあのものが湧いてくる。でそれは、まあ、いろんなシンキングとかね、感情とか、なんとか。で、それを、に注目するとどうなるかっていうと、この、思考の渦の中に巻き込まれていっちゃって、また何があるのか分からなくなるんですよ。ね。例えば、自分は、母親に対してこういう実は深いなんかネガティブな感情を持ってるとかね、いうことに自分の中で気づくじゃないですか、ね、でもそこそれでそれを単なるティンキングのレベルで、見ちゃうと、もううわーってティンキングに巻き込まれちゃってね、わけわかんない状態になります。これはもうみんな知ってると思う。でだけど体の感じっていうね、っていう何ていうかな、怒りっていうか、あの港に着いた時ね、船が怒りを下ろすの怒りですけども、っていうものを持っているとそうはならないんですよ。で体の感じを感じ続けている、ね、例えば不安なら不安っていう、不安が起こってきた時に不安っていう感情と、あなたはどうしよう、このあたりどうしようっていうシンキングと、それからこの胸のあたりがギューッとなるようなこの体の感じですね。でそのうち胸のあたりがギューッとなるような体の感じに、注目していると、その不安のシンキングに巻き込まれることはなくて、この体の感じ、感情、ティンキングっていうものを客観的に見ることができる、ね、これだけで心は圧倒的に落ち着いてくる、ね、なんですよね。だからこの体の感じに注目している、注目してきたフォーカシングっていうのがある意味非常にあのセラピーの現場で効果を発している、ね、なぜかといえばその、シンキングとかにつき、巻き込まれないから。でそれで、まあ、そうなんだ、話はそこで止まらないで、 この、それを言ってるね、池見さんという人が、去年ぐらいから青空のフォーカシング、青空フォーカシングということを、言われ始めて、それもちろんちょうど、もちろん私らとの、関係性のもとになんですけれども、で、その、なぜ青空フォーカシングっていう言葉を使い始めたかっていうと、まあ、ある非常に強いね、これも私は法案なんか何回も言ってきてますけども、ある非常に強い不安を持った、女性がいて、でその、女性が、まあ、もう、不安にもうなんていうかな、突き上げられてどうにもならなくなってしまう。だけどもそのどうしようもない不安、この胸のあたりのね、あたりを見るのに、池見さんはそれを雲だとして見て、でその雲を青空から見るっていう風にしてみたらどうっていうサジェッションをしたら、そのある女性はそうやって見て、で見事に心が落ち着いた、ね、だからそれ以来この青空があって雲があって、で青空から雲を見るっていう、そういう形ですね。でそれをあの青空フォーカシングって呼ぶようになった、ね、で普通のフォーカシングとの違いは、ここに立つか立たないかっていうだけで、ここに立つと青空フォーカシングって、立たないとフォーカシングっていうふうに、まあ、未だに2つに分けてらっしゃるみたいなんだけども、これは私らからするとあんまり意味がないんではないかなって正直思うわけね。で結局ね、これ何が言いたいかっていうと、まあね、皆さんも、まあ、ヴィパッサナーとかね、まあ、セラピーとかなんかマインドフルネスとかいろいろ勉強してきて、その、人たちが言うことはみんな同じで、まあ、こういう自分の中の何かをただ客観的に見なさいよ、ね、客観的に見たときにこれが解決していくよってことでしょ、ね、ヴィパッサナーだろうがセラピーだろうか、あるいはフォーカシングだろうか、ね、そしてそれを、まあ、ただちょっとこのこれを雲と見せて、これを青空として青空から見れば、余計効果があるよねっていうね。でも問題はどうして客観的に見たときに、いいですよ、これが不安であったり恐怖であったりね、むさぼりであったりねっていうものを見たときに、なんで皆さんそれで落ち着くんですか。なんかあんまり理由はっきりしないじゃないですかね。まあ一つは、まあいろんな、あのいろんな説明の仕方、まああるのは知ってますよ、私だってね。あのね。だけど全然、なんか説得力ないんですよ。ね、まあそれは、ここにぐるぐる、ぐるぐる巻きになってたのがちょっと離れて、ね、離れたとこから客観的に見るとかね、客観的に見るかとか、ね。あるいと、あるいはもうここで、なんかいい悪いとか、ね、判断。とか好き嫌いとかなしに、ね、ただ見るからとか、ね、だからぐるぐるもうここに一つになったらもうわーってぐるぐる巻きになっちゃうのをなんとか離れているから、心が落ち着くんだっていう、ね、説明の仕方をして、で、まあ、これがここの雲と青空の位置関係から見ると余計にそれが不思議なことに、心が落ち着くってね、いう言い方をするんだけども、でもまだそれね、理由がなんか説得力ありそうで実はないんですよ、本当に、ね、でなんていうかな、このあるいはこれを脳科学的に言うと、ね、この間の NHK スペシャルじゃないですけれども、こうやって見るとその時前頭葉が非常に活発化して、前頭葉が活発化すると普通だとストレスが、ね、あの扁桃体のところへ来て、扁桃体がダメージを受けるとそこから それが海馬に非常に悪い影響を与えて、で海馬がなんか萎縮、海馬のいろんな神経が萎縮しちゃって、それでうつになるとか、ね、認知症になるとか。だけども、前頭葉が非常に活発化していれば、扁桃体のところがストレスによってダメージを受けても、そういうものを防げるから、だから大丈夫なんだよとかね。まあ、それは確かに脳をね、あれで CT スキャンして、ね、MRI 取って、ね、やればそう映るかもしれないけども、それはただ単に物質のレベルでそういうふうに反映されているってだけであって、だけどまだなんかそれ、あまり理由にはなってないんですよ。ただみんなが、現象としてはこれを、好き嫌いなしに見たら、心が落ち着くよねっていう現象があるっていうだけで、ね、じゃあこれ一体どういうことなのって話なんですよ、ね、はい、これでようやく、今日のテーマって何でしたっけ、今日のテーマはね、我々はすでに救われているとか、あるいは我々には問題というのは一切ないんだって、ね、問題ばかりの私と問題が一切ない私と、そういう二重構造が我々の本質なんだとか、でもそれは一部の天才にしか分からなくて我々には分からなかったってね、という話なんですよ。だから今日の前半のテーマは、どうやって一部の天才にしか分からなかったことを天才でない庶民である我々が分かるのかっていうことね。でそれと今、それが一つ前半のテーマでしたね。そして今ちょっと後半で言ってたのが、マインドフルネスっていうことで、今散々言われていることが何か理屈に合いそうでいて、どっかなんか、マインドフルだった時に心が静まるってことの、理由がなんかいまいちすっきりしない、ね、でこの2つのなんていうかな問題があるわけね。で私が今提案しているのはこの2つをもう一気に解決しちゃおうよっていうそういう話なんですよ。でどういうことかっていうと、我々がねいろんな問題があります、ね、問題だらけです。でどういう問題ですか、心にいろんな不安を抱えています、いろんな心配を抱えています、ね、いろんなネガティブな感情を抱えています。でそれをマインドフルで見たときに、心がなんとなくちょっと静まりましたってね話して、だけどもなぜ静まったかがはっきりしない。で特にこの雲と青空として青空からこうやって見たらなんか余計に心が静まりました、ね、でもなぜそうなるかは知らわかんないっていうね。でそうすると青空っていうのはここが雲があって雲の上の青空ね、これはまあ皆さん全員多分飛行機乗ったことがあるから、ね、飛行機の窓からこうやって見れば下に綺麗な、ね、綿菓子見たら雲が広がってるじゃないですか、ね、まあ、空の上から見ると雲って本当にただ白くて綺麗なだけですよね。雲の絨毯って昔ありましたけど、で地上から見るとまあある時は綺麗だったりある時は真っ黒でね、いかにももう雷と雨が降ってきそうだったりとか、ね、いろいろあるけど、だからその青空から雲を見るっていうのは単なる位置の問題なのかって話になりますよね。ただこういう位置からこうやって見ればいいのかっていうね、そういう話ですよね。大体問題整理つきましたね。問題まだ整理ついてないんだけども一応こういうことなんですよ、ね、でこれ一体どういうことなの 問題だらけの私と、問題が一切ない私と。どういうこと？これがただ単に普通にあるだけなんですか？そうじゃないですよね。そうじゃなくて、問題だらけの私っていうのは、まあ、それは雲としての私なんだけども、これを、まあ、私はよく映画っていう言葉を使いますけども、あえて言うならば、映画の登場人物を自分だと思い込んじゃってる私ですね。いいですか？そしてこの映画の世界は問題だらけです。映画の世界は問題だらけ。本当に。で、問題が一見解決したように見えても、また次から次へと問題。ね。だからこの問題だらけの映画の世界の、登場人物の一人を私と思っている限り、そこでいくら問題を解決しても、これはモグラ叩きですね。モグラを一回ポンと殴れば、まあ、モグラは一瞬引っ込む、ね、だけども当然また出てくる。いいですか？で、まあ、100発モグラ叩くじゃないですか。ね。そうすると、100回モグラを引っ込むわけですよ。ね。はい、その時に皆さんの知恵が必要ですよ。どういう知恵かっていうと、わかります？どういう知恵が必要かっていうと、自分はもう100回、モグラを引っ込ませた、俺すごいだろうと思い込んじゃうのか、それとも100回モグラ叩いて100回モグラは引っ込んだんだけども、これ切りないよねっていうふうになるのかね。わかります？言ってること。これね、まあ、これをこの間一本案で話してたんだけど、でもこれセラピストとしてはいいよねってね。で、なぜかといえば、だって、モグラ叩くために、ね、カウンセラーが来てくれるわけだから、ね。だから、これは問題がある限り、それは、まあ、そういう活動はいくらでも成り立つ。で、100回モグラを引っ込ませたら、なんとなく100回モグラを引っ込ませてましたっていうのが、なんか業績になるじゃないですか、ね、だけどもその本人からすればね、本人心の中でモグラが出てきて、それを1回叩いて引っ込ませた、ね、本人からすれば、まあ、確かにこれ100回モグラを沈ませたけども、私はこれをずっとやらなきゃいけないの？さあどうでしょうね。はい、ずっとやれっていう先生もいます。ずっとやれ、ね、君はもう100回やったんだからやり続けなさい。で、1000回やるじゃないですか。で、まあ、1000回引っ込むわけですよね。君はすごいね、1000回もモグラを引っ込ませたねってね。もっとやりなさいってね。これ永遠にできるんですよ。永遠にできるわけね。だから、で、確かにモグラ叩くのどうせうまくなるだろうからね。今まで 1秒ぐらいかかってたのが 0.1 秒で引っ込むかもしれないね。そしたら1秒から 0.1 秒でモグラを引っ込ませることができる私って。なんか腕を上げたみたいになるじゃないですか。ね。そして 0.1 秒でやるか、もうどんどん、もう1時間で、ね、今までだったら10個のモグラを叩いてたのが、1時間あれば100個ぐらいモグラを叩けるようになっちゃって。ね。1時間で100個モグラを叩ける私ってなんかすごいじゃないですか。ね。で、何とかすごいことをやってるんだけども、 でそこで私ってすごくなったって思うのか、これなんかとんでもないドツボにはまったんじゃないかって思うのかねという話なんですよ。これドツボです。これ聞いて頭に来てる人いるのは分かって言ってるんですけども、まあ、わざと言ってるんですけどねそうじゃないんですよ。そうじゃないので、まあ、今ね、あの新宿の朝日カルチャーのところで道元禅師の本を読んでるんですけど、まあ、これはね、まあ、私本年さんの本ってあんまり読んだことないんですよ、申し訳ないんですけども、ただ日本の大乗仏教の人はもうこれしか言ってないわけ。どういうことかっていうと、もぐらたたきをいくらしたってダメだよっていうこと、そしてもぐらたたきが修行じゃないよっていうこと、ね、道元禅師はこれしか言ってません。本当に私今かなり丁寧に読んでるんだけども、あの道元禅師が強調するところってもうみんなそこばっかりなんですよ。で多分あの法然さんも多分そうだと思いますね。もぐらたたきが修行ではないよっていうことね。で何を我々はしなきゃいけないのか、我々が青空からこのネガティブなモヤモヤですね、それを見たときにこれは一瞬のうちに消えるね。まあだからモグラが引っ込んだと見る。だからこれを何回も何回も何回も何回も何回もやっていれば、これはどんどんどんどん綺麗になるだろうって、まあちょっと思い込みそうなんだけども、これちょっと違うんですよ。そうじゃなくて、私らが本当に学ばなきゃいけなかったことは全然別の話で、でどういう話かっていうと、なぜ我々がこの青空からこれを見たときに、これがきれいにモグラが引っ込み、これがどんなモヤモヤでも心が一瞬のうちに安らぐのか、ね、そういう話なのね。なぜ？もう簡単ですね。この青空っていうのが私の本質だから。この青空っていうのが、問題っていうのが一切存在しない場所だからなんですよ。つまり問題が一切存在していない場所、それを青空の場所という、その青空が我々の本質であると自覚したから、その時問題を見たら問題が一瞬のうちに消えた。なぜ？問題は幻だったからですか。これ話、ね、そうすると全部これでつながるでしょ。全部つながるんですよ、ね。日本大乗仏教の人の悩みっていうのは、この問題っていうのは本来存在しないんだね、っていうことをもうある天才たちが自覚したんだけども、やっぱりそれは天才で凡人の我々には伝わらなかった。だからマインドフルネスって言葉を、ことを使って一生懸命そのこのネガティブなモヤモヤをきれいにしようとして、でもぐらがきれいになくなるから、じゃあこれを一生懸命やればいいんだというふうになっちゃった。でも本当に学ばなきゃいけなかったのはそういうことではなくて、我々は実は問題が存在していない青空が自分の本質で、でそこからモヤモヤを見たときにきれいになくなる、ね、だからもう問題っていうのは一切存在しないんだっていうことを自覚するために、この青空に立って雲であるモヤモヤを見る っていう作業ですね。これで全部つながります。本当に、ね、今までみたいに問題というのは一切存在しないんだ、だけどもそれは天才にしか分かんない、ただそれをただ信じてやるしかないとかね、ではなくて本当に自分で感じることができる。だけどもモグラ叩きにはならない。道元禅師という人はね、その時、修行と悟りっていうのは一緒だって言うんですよ。これもねまたわけわかんない言葉で、ね、だけどももうわかりますよね、我々は悟りっていうのは我々の本質が青空である、ね、その立場に立たない限りいくらこの、心のモヤモヤを見たってこんなん消えるわけがない。なぜ消えるのかって言ったらば、このモヤモヤは私の本質ではないと分かったから、私の本質は青空だと分かったから、ね、我々私の本質は青空と分かって、そこからの視線がマインドフルネスなんですよ。いいですか。でその時に我々の中のいろんなモヤモヤをマインドフルに見たときに、これは一瞬のうちに消える。なぜ？これは私の本質ではないからですね。はい、これで、全部つながるはずです。で、あの犬塚さんもあの疑問出していて、じゃあなぜ我々は全て一切問題がないはずね。浄土宗的に言えばもうすでに阿弥陀様に救われている状態だけども、それをどうして我々は自覚できなかったの？なぜ？簡単ですね。我々は映画の登場人物の一人だと勝手に思い込んでいたからですね。そしてその映画っていうのは映画イコール問題の世界です。問題ばかりの世界ですね。だから皆さんが映画の登場人物の一人として皆さんを見ていたならば、皆さんは問題から自由になることはできないです。なぜ？映画から自由になれなくて、映画の世界っていうのは問題ばかりの世界だからですか。だから我々は阿弥陀様の慈悲がピンとこなかった。阿弥陀様の慈悲っていうのは映画の世界には存在しないですね。だから阿弥陀様の慈悲を自覚するために、この映画をのスイッチをオフにして、映画から完全に解放されて、そういう話になってきます。でさっきも出てたんですけども、法然上人っていう人がね、方もものすごい長く、長生きされた方ですけど、いよいよ亡くなることになっちゃうね、お弟子さんが、ね、極楽へ行く、どういう気持ちですかってね、質問して。そしたら、本人さんはこう答えられた。で、さっき犬塚さんから教わったんですけども、いや、今から行くんじゃないよっていう話ですね。要するに、私らは今、極楽にいなくて、これから死んでからようやく極楽へ行くとかね、そんなのんきな話じゃないよ。今だってもうすでにいるでしょっていうね、話です、ね。極楽。だから結局ね、そのこの極楽とかなんとかっていう話が全部今まで宙に浮いちゃったのは当たり前の話で、その極楽を、見る場所、をどこに見ていくかで、やっぱり恐ろしくとんちんかんなことをやっていた、ね、私らが映画の登場人物の一人として、 映画の世界に生きて、でその映画の世界でどんなに自分の想像をたくましくして、浄土、ね、ピュアランドっていうものを想像してもそれはできないんですよ。映画の世界だから。映画の世界っていうのは基本的にはもう問題だらけの世界だから。だからそこで浄土っていうものを想像しても全部宙に浮いた嘘くさい話になってしまう、ね、だからそれを、やめるっていうのは映画から一歩出る、ね、でその時に問題っていうものが一切存在しない場所だから、それを我々はすでにもう極楽にいると生きている時にもう自覚できる。今日ね、本当浄土宗のお寺で、こうやって瞑想を組める、瞑想できるっていうのは非常に我々嬉しくて、まあ、いつも名古屋ではね、東さんの隣の、総覚寺っていう浄土真宗のね、そこも阿弥陀様の慈悲に包まれたところですけども、まあね、この浄土宗のお寺もそうで、ですから、まあ、このあとね、ウォーキングメディテーションしてから瞑想しますけれども、いいですか、この阿弥陀様の慈悲っていうのは何、阿弥陀様っていう人がなんか皆さんに対して慈悲を送るとか、そんなのんきな話じゃないですよ。そうじゃなくて、我々の本質、我々の本質っていうのが問題が一切存在しない、そういう場所、それが我々の本質なんだ。それなのに我々は、ヒンキンマインドが非常に活発に働いちゃって、そしてヒンキンマインドっていうのは映画を制作して、映画を上映して、そして映画をその自分のものと、あるいは自分のリアルな世界だと誤解してしまって、ね、でそこにいる限り、問題だらけで、でそれを今手放した時に非常に楽な世界が広がる。その世界を今この浄土宗のお寺の本堂の中で味わってください。そしてそこに立ちながら、自分の心を観察した時に、心の中にどんなに不安とか心配とかがあっても、それは一瞬のうちに消える。なぜ？幻だからですね。ですか？一生懸命頑張って自分の中の怒りを消すとか、そんな話じゃないんですよ。そうじゃなくて、自分の中に湧き起こってくる全てのものは幻だから。なぜ？皆さんの本質は青空だから。ですか？そこへしっかりと腰を押し付けて、腰を据えて、でそれで湧き起こってくるいろんな感情とか、いろんな感覚とか、いろんな体の感じとかを見ている。どこから？青空から。青空というのは、あの問題が一切存在していない、永井さん的に言うと慈悲、実存の場所からですね。そして青空には別のものが存在していて、それが慈悲ですね。慈悲ですか。それで、ね、この間ね、ちょっと面白いことがあって、この間海の日写真終わったばっかりなんですけれども、海の日で、いろんな本当にいろんな人が来て、まあ、若い夫婦が来て、で奥さんの方が、まあ、いわゆるの NPO ですね、世界の結構貧しい国行ってるんでしょうけどね、国でいろんな 支援をしている、だけどもなんか疲れてきちゃって燃え尽きそうになっている。で、仏教ではなんか自己犠牲とかね、自分を犠牲にして他人を幸せにするっていうことが勧められてるみたいだけども、それをやってるとなんか疲れてきちゃうんですけども、なんか間違ってますかってね。まあ、私は面倒向かって間違ってると言わなかったんだけども、やっぱこれ間違っていて、なぜかというと、後からね、慈悲の瞑想ってやりますけれども、誰々が幸せでありますようにってやりますね。で、皆さんが A さんが幸せでありますようにって、心の底から念じた時に皆さんに何が起こるかっていうと、皆さんがとてつもなく幸せになるんですよ、ね、だから自分を自己犠牲払って誰か他人を幸せにするなんていうのは嘘もいいところです。本当にそんな犠牲っていうのは人迷惑ですよ。だってその人を言うじゃない、自分はこれだけ犠牲になったんだからあんたもちょっと恩に来なさいとかね、散々言うじゃないですか世間っていうのは。だから自分が犠牲になったこと絶対忘れない、ね、お金貸したみたいな感じで、だから後で金返せよだって話になりますよね。だけども慈悲の瞑想で誰かが幸せでありますようにって本当に心の底から願えた時に、一番先に幸せになるのは皆さんなんですよ。実はこれもやった人は分かるようにね。だから私は誰か他人の幸せのために犠牲になりましたなんて言うわけないじゃないですか。だから誰か他人のために犠牲になりましたっていうのは嘘です。ただ我々の、ね、Thinking Mind がつい損得で、判断してしまうから、これ一見得だよっていうのはちょっとかなり気をつけなきゃいけなくて、ちょっと損するよっていう方を選んでおいた方が無難っていうのはありますよ、もちろんね。まあ、例えば、ね、相続をするなんて、もう皆さんやって、ね、やってると思うけども、そんな時に俺が俺がって言ったらもう家族中が地獄になるわけですよ、ね、それでみんなが本当に良くない。だけどもみんなが少しずつ譲歩するだけで、その家族は次の世代へ幸せに移行することができるね、そういう意味で多少損を選ばなきゃいけないとこももちろんあると決まってるけれども、だけども基本的に、自分が犠牲になって他人を幸せにするなんてことはできないです。それは自分も惨めになるし、その惨めさは相手にも伝わって、ね、だから例えば今ね、夫婦が忙しくてどっちがご飯を作るのと揉めるじゃないですかね。で、その時ご飯を作ってる方が自分は犠牲になってご飯を作ってるなんて気持ちで作ったご飯ってまずいに決まってるでしょ。わかりますそれはね。で、ご飯ってのは本当不思議で、なんていうかな、本当、まあ、これ皆さん前にご飯作ってご飯食べてればわかるけど、犠牲になってね、いやいや作ったご飯って本当まずいんですよ。そうじゃなくて、本当にこれを食べる人が、あ、これこんな、これを喜んでくれるなってね、思いながらワクワクしながら作ったご飯って美味しいじゃないですか。それで作った人も幸せになるし、それを食べる人も幸せになるし、ね、そういう話ですね。じゃあそれがみんなどっから来るのかっていうと、この今日ずっと問題にしてきた問題っていうものが本来存在しない場所、それを実存といい、浄土といい、青空といい、ね、いろんな言い方をすることも、それが自分の本質であるっていうことを自覚したときに、我々にできるのは二つ、慈悲とマインドフルネスですね。ね。 でその慈悲とマインドフルネスの具体的な方法がなんか今までなんかはっきりしなかったから、この実存の部分がなんか分かんなくて、それでみんな映画の主人公の一人と思っちゃってぐるぐるに映画の中に突っ込んじゃって、そして映画の中だったらどこをどう考えたって全てが問題ないですなんて思えるわけがない。映画の中っていうのはもう問題だらけの場所だからですか。はい、そうすれば、日本仏教が今までどうしても乗り越えられないでいた問題をこうやって乗り越えることができるし、それから 今大ブームになっちゃってるマインドフルネスが持ってる致命的な欠陥というのもここで乗り越えることができるし、それから今 NPO なんかで、自分を犠牲にして他人のために働いているんだけども燃え尽きちゃったっていうような人たちもね、あるいは家庭でね、家族の犠牲になって私は惨めですっていうような人からね、そういうこと本当やめましょう、ね、みんなを不幸にするから。だから今しなきゃいけないのは自分の本質っていうのがそういう、一切問題がない場所、浄土宗的に言えば阿弥陀様の慈悲によって包まれている場所、ね、であること。はい、今日はせっかくねこういう阿弥陀様の慈悲の場所に来てますので、それが自分の本質なんだっていうことを自覚して、そこからマインドフルと慈悲っていうものを、やってみてください。いいですか？はい、もう今終わりますからね。はい、じゃあね、いつもね、しぐせ願はね、みんなで読むんですけども、今日はね、ちょっとこの、せっかく浄土宗の、あるので、これ私が一人で読みますから、犬塚さんも一緒に言ったらどうぞ。ね。はい。皆さん聞いててください。あ、高木さんもどうぞ。3回ね、読みましょう。あ、読み方ちょっと違うかな。春情無辺誓願道、煩悩無辺誓願断、法門無尽誓願地、無上菩提誓願所、自他崩壊道理悪、具象極楽成仏道、修行無辺誓願道、煩悩無辺誓願断、法門無尽誓願地、無上菩提誓願所、自他崩壊道理悪、具象極楽成仏道、修行無辺誓願道、煩悩無辺誓願断、法門無尽誓願地、無上菩提誓願所、自他崩壊道理悪、具象極楽成仏道。